し支えなければご起立ください。礼拝唱詩、人よ何が善であり、主が何を求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へり下って神と共に歩むこと、これである。賛美歌294番、1節2節4節。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、
アーメン。
使徒信条を告白いたします。我らは各信じ世々の生徒と共に使徒信条を告白す。
我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり賢より至りて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず聖なる行動の教会生徒の交わり罪の許し体のよみがえりとこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書12章44節から50節まで新約聖書193ページになります。ヨハネによる福音書12章44節以下。イエスは叫んでこう言われた。私を信じる者は私を信じるのではなくて私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように私は光として世に来た。私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく世を救うために来たからである。私を拒み私の言葉を受け入れない者に対しては裁く者がある。私の語った言葉が終わりの日にその者を裁く。なぜなら私は自分勝手に語ったのではなく私をお使わしになった父が私の言うべきこと語るべきことをお命じになったからである。父の命令は永遠の命であることを私は知っている。だから私が語ることは父が私に命じられたままに語っているのである。以上です。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、主の日の朝、私たちはまたこうして街道に共に集まり、共に賛美を歌い、ただいまから共に御言葉を聞こうとしております。共にあること、それがどんなに大きな喜びであるか、そのことを私たちは今深く味わいつつこのところにいるのであります。分散礼拝でも YouTube の配信を受けることのできる人々であれば、同じ時間に同じ御言葉を共に聞くことができますけれども、しかしそれでも一緒に集まっている、そのことがどんなに大きな喜びであるか、見よ、兄弟たちが共に食卓を囲んでいる、なんと麗しいことであるか。しかし神様、そのまさに共に食卓を囲むこと、主のご聖餐に預かることが久しくできておりません。役員会としてはこのことのために幾度となく話し合い、多くの考えを出し合い検討してまいりました。今日も礼拝の後、役員を中心としてどのような形であれば安全に聖餐に預かることができるか、それをこの会堂でやってみることになっております。主よ、どうぞあなたが最も良き方法を私たちに教え与えてくださって、みんなで主のご聖餐に預かることができますように支え導いてください。主の聖餐に預かること、それは私たちに分かち与えられた主イエスの御体をいただき、御血をいただくことであります。そこに命があります。そしてその命の根源は御言葉の命であります。主イエスは生ける神の言葉として世に来てくださいました。そしてその主イエスがその命を私たちに分かち与えてくださったのであります。しかしそのことによって、その御言葉の命は一層真実、誠実、それらを深めることとなりました。なぜならそれは主イエスのまさに命によって裏打ちされた言葉だからであります。神よ、私たちはその言葉を聞きたいのであります。何によっても裏打ちされていない空疎な言葉ではなしに、主の命によって裏打ちされた言葉、その御言葉を聞くために、私たちは毎週毎週このところに集ってまいります。神よ、どうぞこの朝もその命の言葉を私どもにお与えください。そして養ってください。力を与えてください。そして新しい人生へと送り出してください。そのことを切に恋願いつつ、皆で心を合わせて祈ります。また神よ、すぐる一週間の間に私たちが犯した罪破れ、そのすべてを今あなたの御前に告白し懺悔しつつ、今このところに集っております。どうぞあなたがその告白懺悔を顧みてくださって、どうぞ私たちに許しと新たなる命をお与えください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって 祈り願います。アーメン。今日のこの箇所は44節、45節、そして49節、50節、この2節ずつの節によって挟まれた一つのこのその間の部分、そういう構造になっておりまして、そのサンドイッチしている挟んでいるものは何かというと、それを見ますと、イエスは叫んでこう言われた。私を信じる者は私を信じるのではなくて、私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。そして49節、なぜなら私は自分勝手に語ったのではなく、私をお使わしになった父が私の言うべきこと、語るべきことをお命じになったからである。父の命令は永遠の命であることを私は知っている。だから私が語ることは父が私に命じられたままに語っているのである。これは一体何を言っているか。この挟んでいる真ん中でもイエスは私は私は私は私、この私という言葉をこの短い箇所に十何回、七、八回、ギリシャ語の原文に私ってあって、ここに日本語で訳出されていないものもありますので、全部合わせるとそのぐらい私私私私ってイエス様がここでおっしゃっているわけであります。なかなか、自己意識が高いのか、そういうことではありません。ここでイエス様はその何度も何度も私っていう言葉を語りつつ、結局何を言っておられるかというと、その私自身は何者でもないとおっしゃっておられるのであります。私が語っている言葉は私の内から出てきたこの私の言葉ではない。私はここで私の考え、私の思いをあなたたちに語っているんじゃない。私がここで語っているのは、父が私に語れと言われたその言葉を語っているとおっしゃっているのであります。その中身は46節以降です。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来た。つまり人々を照らすための光として来た。しかもこの光は自分で光を発している立派な、あれですね、ランタンですねというような、そういう光としてという意味ではなし、まさにあの十字架の上に自分自身の命を燃やし尽くすものとしてということを背景として持っているわけです。あの十字架の上で自分自身の命を燃やし尽くすことによって、その光でもってということ。そうするとやっぱりそこで燃やし尽くされるわけですから、そのイエス様の命はやっぱり燃やし尽くされてしまうわけであります。47節、私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその者を裁かない。ここもさらっと書いてあるんですけども、ここの意味はこういうことです。私の言葉を守らない者がいても、その者を裁くのは私ではない、ね、そう、裁くことも私の技ではない、私が裁くのではない。自分は光であるけれども、それは己自身を燃やし尽くして無にして、その光で照らす光で、 さらに私は誰をも裁かないのだ。では一体何を裁くかと、私を拒み私の言葉を受け入れない者に対しては裁くものがある。私の語った言葉が終わりの日にそのものを裁く。それで語った言葉とは何かというと、その最後に出てくる父の命令によって私が語った言葉ですから、まさしく父の言葉、神の言葉、神の口から出る生ける神の言葉そのものがそのものを裁くのだというのであります。でしかも終わりの日に終わりの日っていうのは何かっていうと、これはもちろん終末論なんですけど、終末の日っていうことでもあるわけですが、ここでいうこの終わりの日ということの本質は何かっていうと、すべてのことが明らかにされる日という意味なのです。この聖書の中ではね、すべての本質が、隠されていたものがすべて現れる日。そこでは私たち一人一人の中身も全部あらわになっていく、明らかになっていくわけです。あの人ってすごく信仰者として立派そうだったけれども、あの人の本当の中身はそんなだったのみたいな、まあ、これは単純にそういうことではないですけど、まあ、例えばそうお考えいただいたっていい。私たち一人一人にとってとってもそれは恐ろしいことであると言ってもいいでしょう。この私が一体何者であったか、この私の中身は本当のところは一体何なのか、その今まで隠されていた、覆い隠してきたものが全部明らかになる日、すべての事柄が、それがこの終わりの日なのであります。私の語った言葉が終わりの日にそのものを裁く。これはもう少し具体的に言うとどういうことかというと、イエス様がお語りになった言葉がありますね。その言葉とどういう関係、いかなる距離、それを生きてきたかっていうこと、それが全部明らかになっていくのだというのです。で、その背景に今ここで、先ほど申し上げたね、このイエス様の自己理解がある。私は何者でもないんだ、私を見る者は私を見てんじゃなくて父なる神を見ているんだと。栄光がそこにあるとすれば、それはこの私の栄光ではなくて父なる神の栄光である。私は、私が語ることは父が私に命じられたままに語っているのだということ。ここによく聞け、私は何者でもない、私は父から使わされてここに来て、ここで自分の命を燃やし尽くすのだ、その光があなた方を照らすことになるだろう、私の語ったことは全部父なる神ご自身のご命令によってあなたたちに語ったことであって、とイエスはおっしゃる。英語で説教という言葉を、説教というのをどういうかっていうと、基本的には2つあるんですね。一つはプリーチです、プリーチング、そしてもう一つはサーモン、この2つ、プリーチング、プリーチとサーモン。でこれどう違うかというと、プリーチっていうのはどちらかというと、全く一緒じゃないんですけれども、どちらかというと証とか、奨励とかね、プロテスタントで言えばそういうふうな性格を持つものであります。一人の信徒が、まあ、牧師である場合もありましょうが、一人の信徒が自分の信じるところを皆さんに述べ伝えていく、これがプリーチングです。サーモンというのはどういうものかといいますと、それは正式に一つの教会なり教団なりの制度の中で、オーダーという言葉、チャーチオーダー、オーダー、 この場合のオーダーというのは植生ということなんですけれども、その植生に、正式に登録されて位置づけられた人間がこの公同の礼拝で、公の礼拝で公団からその教会のメンバーに対してその資格を持って、ね、そして正式に語る説教、これをサーモンというふうに言います。まあ、全く余計な話ですけども、教団には教師には聖教師補教師というのがあってね、聖教師というのは順位を受けます。補教師というのは順位を受けて補教師になる。聖教師は安守を受けて聖教師になっていきますね。聖教師にはこの聖餐式を行う、聖霊典を行う資格ができるわけです。その補教師の順位って変なこと、難しい言葉ですけど、何の意味かっていうと、順位の院っていうのは隠居の院なんです。隠居っていうのは免許っていう意味です。何の免許かっていうと、実はこれは説教免許なんですね。なので補教師試験に受かって順位を受けましたっていうのは説教免許をいただいたという趣旨です。だから説教をしてよろしい、ね、だけど聖霊典はまたダメで、まあ、そっちの方の説教がサーモンと、まあ、大体性格的にはそう言うべきだと。ところがプリーチでもサーモンでもない、もう一つ説教と言うべき言葉がある。それがメッセージっていう言葉であります。最近はこのメッセージっていう言葉の方が、どうも人気があるような気がしますね。メッセージで、実はこのメッセージとは何かっていうと、それこそがここでイエス様が語っておられる事柄に近いんです。非常にメッセージっていうのは述べ伝えるんですけどね、もちろんメッセンジャーっていう言葉があることからも分かりますように、メッセージっていうのは手紙なんですよね。託された言葉なんです。その託された言葉を今私はあなたに伝えますっていう、それがメッセージであって、そのメッセージを伝える、それがメッセンジャーである、ね、でここで何を託され、それをどう伝えるかっていう、その時にですよ、イエス様はここでいわば自分は何者でもないと語っておられると言っていいんだと申しましたね。しかし実はそのことがとっても大切なことなのであります。我々キリスト者の生涯というのはどういう生涯か、私などは何者でもありませんということを徹頭徹尾知り抜いているもの、それがキリスト者ではないのか。ここで今御言葉を取り継がせていただいている私、典型的です。私なんて本当に何者でもありません。私の務めはひたすらに神様のお言葉を皆様に、お伝えする、それが自分の生涯の務めである。私自身の中から意味のある言葉なんてほとんど出てこないんだということを徹頭徹尾知り抜いて、そして神の御言葉を一生懸命伝えようとする。でしかしイエス様もここでそのことを言っておられるわけですね。でそうしますとですね、この自分自身の人生が、中身が何もないということを知り抜く者が、その神様の御言葉に生かされつつ、それをまた他者に伝えていこうとする。その人が神イエス様がお語りになった言葉に、だからこそ必死になって聞き続けて、その生涯を歩んでいくわけですよね。そうするとそこに一つの事柄が起こるわけです。その人の生涯、もうその人の生涯そのものが神様からのメッセージになっていく、なる。自分の中には何にもないということを知り抜いているからこそ、その人は一生懸命御言葉によって養われようとするわけです。そして御言葉によって養われて、 必死になって御言葉に聞きながら一日一日を歩んでいく、そういう生涯。しかしその人のその生涯こそがまさしくメッセージになっている、そのことを思うのであります。私たちも、他人に向かってあんた空っぽだろうというのは失礼かもしれませんが、自分自身のこととして申し上げるわけですけれども、私たちも本当に空っぽだからこそ、神様はこの空っぽの器の中にあなたの言葉をいっぱい入れてください、置いてください、私は必死になってそのあなたの言葉を聞いてその御言葉によって生かされて歩んでまいります。その時に私たちの生涯そのものが他者へのメッセージとなっていく、そのことを私たちはこの箇所から聞き取りたいと思うのであります。それを使徒パウロは別の言葉でこのように語っています。あなた方はキリストが私たちを用いてお書きになった手紙として公にされています。炭ではなく生ける神の霊によって、石の板ではなく人の心の板に書きつけられた手紙です。あなたたち自身が神がしたためられた手紙なんだ。そのあなたの生涯が他者に向けて神様からのメッセージとして送られていくのである。そうしますと、その手紙の中身はどのようなものであろうか。立派な立派な人生、それを他者に手紙として私たちは差し出すのでしょうか。そうではありません。私たちの破れに満ちた人生をそのまま差し出していくのです。本当に弱い弱い自分自身、何度も何度もつまずいてきたその私の人生そのもの、でもそんな私をなお捨てることなく愛し続け支え続けてくださった父なる神、またイエス様、その導きによって支えられつつ、私たちは今ここに、私は今このように生かされてきたのだ。それこそが他者に向けての素晴らしいメッセージになっていくのである。この教会に生きた多くの人々の生涯をそのようにしながら私たちは振り返ってまいります。その方たち一人一人と共に祈った祈りの一つ一つを思い起こしますね。その人たちの強さもあるけど弱さも、でも全部それをひっくるめて神様が私たちに対するメッセージとして、この教会に来た先輩たちの人生そのものを、歩みそのものをプレゼントしてくださるのであります。私たちも皆さん、自分自身の人生を神様からのメッセージとして隣人に差し出しつつ歩いていきたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる御神、私たち自身、この私自身が神様あなたからの隣人に向けてのメッセージであると、主イエスはこの朝おっしゃいました。私たちに与えられた神の言葉の一つ一つを、どうぞ私たちが空っぽになって精一杯受け止め抱きしめていくことができるようにしてください。その人生をもって、私たちの弱さすらが他者への励ましとなるように、私たちの拙さの一つ一つが隣人に対する神様あなたの愛を伝えるものとなることができるように、神よ、どうぞ私たちを豊かに用い続けてください。 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金のお祈りをいたします。天の父なる神様、この主日もあなたによって導かれ、礼拝を捧げ、あなたの御言葉を聞くことができましたことを感謝いたします。主キリストが私たち一人一人を救うためにこの世に来て十字架にかかってくださったことを思い起こしてくださいましたことを感謝いたします。それぞれに与えられた場所で主の恵みに感謝して歩むことができますように、どうか主のこと御言葉をもって導き、私たちを用いてください。このようなコロナ禍にあっても、あなたによって許され、集合礼拝をすることができ、また教会学校の礼拝を始めることができていますことを感謝いたします。さまざまな理由によってここに集えないもの、特に病床の中にありますものに、どうか私たちと同じ恵みが注がれますように。あなたからいただいた豊かな恵みへの感謝と献身の印として、あなたに捧げ物をいたします。あなたの御栄のためにお持ちください。私たちの主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
それでは報告をいたします。お手元の週報をご覧ください。本日の集会、青年会5分間集会が礼拝後にございます。今週の集会、14日水曜日、聖書研究会が10時30分から、司会は杉本滝子姉妹、祈祷会が19時半からございます。説教黙想を読む会が17日土曜日14時からございます。先週より集合礼拝を再開しております。体調が優れない方、礼拝に出席することが困難な方のために、短縮礼拝の間は YouTube 配信も続けます。教会学校も10時から礼拝のみ再開しております。なお、朝の聖研は今週をもって夏休みに入ります。次回は9月1日より再開します。祈祷会は夏の間も行いますので、覚えてご出席ください。報告は以上となります。一同ご起立ください。唱詠541番。Thank you.
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。何か報告のある方おいでになりますでしょうか。よろしいですか。本日は礼拝後に役員を中心にしまして、聖餐式をどのように行うかということを会堂の中で一度シミュレーションしてみることになっておりますので、どうぞよろしく、役員の皆様どうぞよろしくお願いします。他にはございませんか。それではこれで本日の礼拝を終わります。Thank you.